リンキ
ー。皆さんこんにちは、こんばんは。ビアギークドット JP のダッチョです。ビール好きアーティストとお送りするデッドバッドドリンキングアーティストワイル、今回のゲストはジャパニーズフォークメタルともろもろいろんなバンドやっております、カエル博士でございます。
どうも、ジャパニーズフォークメタルその他もろもろやってるカエル博士と申します。
乾杯しましょう。
乾杯。
乾杯。
ありがとう
ございます。今日も京都で、アンテナアメリカのテラス席からお送りしてるんですけども、
涼しいですね。
そうですよね、もう8月というか9月ですね、全然9月ですね。
9月のもうすぐ半ばになってくるのかなっていう。
そうですね、9月になっても全然暑かったじゃないですか。
赤暑かったですね。
で、今日も外現場だったんで、朝からずっとこう日光に当たりながら、
うわうわうわうわ、
早く夜になんねえかなとか思って
昼は爆発ですからね。
やばいっすよね。
本
当に、まあ、楽しみにしておりました。ところでもうちょっと、はい、いいですか、最初に一つだけどうしても聞きたかったことなんですけど。
はい、何でしょう。
なんでカエル博士なんですかそこだけね、解決させておきたかったんですよ。
そうですね、よくされる質問の一つですけど、この名前自体が、僕が中学の時に自分につけた名前というか。
自分で？
当時インターネット僕チャットとかやってて、
はいはいはいはい、
掲示板とかに書き込んだりとか、でその時にハンドルネーム、まあ、自分のニックネームが必要だっていうので、僕当時すごい爬虫類両生類が大好きだったんですよ、
はいはいはい、
トカゲだとかヘビだとか、はい、でとりわけ好きだったのがカエルでして、でその中学校の時はもうクラスの中では僕にカエルの知識で勝てる奴はいないと。
ほう、
それで傲慢にもカエル博士と名前を付けたのが最初ですね。
じゃあ随分歴長いっす。
そうですね。それはなんか最初は漢字表記だったのが、なんか成人してからぐらいにちょっともっと子供らしくいたいなと思って、ひらがなのカエル博士にしてっていう、まあ、めちゃくちゃな名前ですね。それだけしかないです。
確かに漢字だとなんか仰々しいっていうか。
そうっす、なんか怖いんで、
そうっす、
漢字だと可愛くいたいんですよね。
なるほど。あ、自分でつけたんですね。
自分でつけちゃいましたね。
なるほど。
恥ずかしい。
今はその爬虫類とかに対する気持ちっていうのは
あんないや、もちろん好きなんですけど、はいはい、なんかこうなんだろう、積極的に飼ったりとか、うんうん、新種調べたりみたいなことは一切しなくなりましたね。普通にまあ道端で見かけたら、あ、ないないだみたいな、
はいはいはい、
なんか言ったりとか捕まえたりとかするぐらいで、あとはもう全然っすね。
なるほど。まあでも知識が全く知らない世界なんであ
だとしたら僕の方がカエル詳しいので、カエル博士でいられるっていう
そうですね、大体そうだと思うんです
けど。そうですね。
いや、そうだったんですね。いや、ありがとうございました。これだけね、ちょっと先に多分ね、知らない人も多いんじゃないですか。
いや、そうですね。なんかもう適当にもうみんな、あ、こういう名前の人なんだなっていうので接してくれるのででも聞かれたのも嬉しいです。
あ、本当ですか。
はい、
でも言いやすいですよね、今日だって、はい、まあまあ初めましてですけど。
あ、そうなんですよね。
はい、なんか
ほぼ初めて、
あれですかね、やっぱりさかなクンさんみたいに言わないと
そうですね。カエル博士なのか、
カエル博士さん
なのかってどこが継承なのかっていうね。
そうですよね。仲良くなってくるとカエルくんとかになってくるんですかね。博士とか
一番多いのは博士ですね。
あ、
個人的にはカエルの方で呼んでほしいところはあるんですけど
そうなんですね。
なんか博士って外から呼ばれるの結構恥ずかしくないですか。ずっこけ3人組かよみたいな。でも俺そんな目、なんかこのなんか眼鏡で賢いキャラクターみたいな感じじゃないですか。
はいはいはい、
僕全部違うんで、
あ、
やべえな。
ヒゲの、
そう、ただヒゲっていうだけっていう。
でも逆に勘ぐりますよね。あ、なんかすごいこと知ってんじゃないかみたいな。
ゴー持ってんじゃねえかって。あ、残念ながらね、頭も悪い。残念ながら、はい、はい。高校もいいとこ出てないですし、大学じゃなく専門に。っていう感じなんで、あまり人に披露できる知能は持ってないですね。
なるほど。
はい、
もうバンドは昔からですか。学生時代からとか。
そうですね、でも高校の頃に僕はまあ、バンドっていうものを知りまして、
はい、
まあ、ギターをやったりみたいなことをやってたんですけど、ちゃんとバンドを組めたことはなくて、
はいはいはい、
ちゃんと始めたの、そうですね、10 12 2、3年前とかですかね、
うん、今おいくつです
か？僕今32で今年33になりますね、う
ん、じゃあ20歳ぐらいの時ってことですね。
そうですね、大体20歳ぐらいの時からなんかいろんなことバンドやりたいなとか言ってやってはやめてやってはやめてみたいなことを繰り返しておりまして
基本的になんかルーツみたいなのっていうのはやっぱり、はい、まあメタルというかああいううるさめの。
そうですね、やっぱり高校の時に一番聴いてた音楽がメタル、特にやっぱりメロディックデスメタルとか、
はいはいはい、
オタクが飛びつきやすいジャンル聴いてましたねあと世代的にニューメタルとか、
はいはいはいはい、はい、
なるほどなるほど。スリップノットから始まってコーンも、うんうん、先輩として聴いてマリリン・マンソン、マット・ベインとかスタティック X とかこの辺とかも聞いてましたね。
2000年ぐらい
の
年代のあたりですね。
まだ YouTube とかがねちゃんとなかった頃というか。
そうっすよね。やっぱり僕もね思い出すんですけど、
はい、
好きなバンドのホームページに行って、
ええ
動画ダウンロードで Windows メディアプレイヤーとかですよね。
そうそうそうですよ、 Windows メディアプレイヤー
そう
表んだこれが
そうそうそう全然進まないですよね。
あ、一回ちょっとダウンロードして待ってから再生みたいな。
そうカクカクのそうなんですよ、その世代ですよ。さっきチャットって言ってましたけど、
はい、
僕も本当に高校とか、あの時にこうダイヤルアップとかで繋いで、
そうっすよね。
僕なんかちょっと一個上の世代なんで、今年
38
の世代なんで、ダイヤルアップで繋いで、
大変な世代だこれは。
時間制限を見ながら、チャットしたりとか、
いや
ー本当に創世記の
テレホタイムとか、
はい。便利になりましたね。
いやそうですよ、今みんな何も苦労せずにインターネットつなげるじゃないですか。
本当ですよね。
もうあの頃もうねエロサイト見るのがどれだけ大変だったかってい
や本当なんかこの話で1時間2時間取れそうです
かインターネットの話したら止まんないですよ、
ね、本当ですか。いやこれちょっと僕も結構割と得意ジャンルなんで。
あ、これは良かった。
得意ジャンルというか、
過ごしてきた世界っていうだけですよ、ね、
周りの同世代よりは早くパソコン触ってたんで、Windows とかもう 3.1 とか
の頃からです。これはもう大先輩です。
大先輩でございます
これは素晴らしい。
そう、
はい、
懐かしい話がね、その今ちょっと話題に出たから言っちゃいますけど、エロサイトとかも、
はい、
なんか昔はまだやってる人が少なかったから、人気のサイトっていうのがやっぱり代表格でこう何個かあったと思うんですよね。
そう、ありましたね。
ありましたよね、
はい、
何がっていうんじゃないんですけど、
何がってわけじゃない。
そうで、そこのなんかほら更新をちょっと楽しみにしてたりとか、こっそり、はい、っていうのはまあありましたね。
ありましたよね。なんかそういうものにたどり着くのが大変だったんですよ。
そうですね、皆さん
聞いてる皆さん。
そうですね、いや僕もこのポッドキャストもどういう世代の人が聞いてくれてるかっていうのがほぼほぼ知らないんで。
そうなんです
ね。まあでも出てもらってるバンドの人って結構若めの人も多かったりするんで。
そうですよね。
はい。だとすると、まあそういうバンドのファンの方とか。が聞いてくれてるんであれば、多分今の話は割とちんぷんかんぷんな感じですよね。
おそらくデジタルネイティブであろう世代が聞いてると僕は踏んでますので
まあちょっとぜひ年上のね40代50代の方が聞いてればリアクションいただけると
ありがたいですけどね。逆にそのあたりだとなんかインターネット触らずに来た人の方が多いのかなとも思いますね。
なるほど
今の30代40代が
インターネット世代、
はい、
そうですね、そうですね。
我々が多分直撃だったんじゃないですか。
ああ、そうですね、そうですねしか言わないけど、本当ですね。
いや本当そうですよね。
だって例えばこちらで言うと、多分小学校とか、
はい、
中学校ぐらいの時に普及し始めて、
ええ、
その頃にもし、20代後半とかでバリバリ仕事やってた人がいた時に。パソコンもだって当時クソみたいなスペックのが高かったじゃないですか。
バーカみたいなやつがバーカみたいな値段でね。
そう、富士通とか、
はい、
それを買うっていうきっかけってやっぱり今思い出返すと信じらんないですよ、
はい、もう道楽でしかないですよね、うん、面白いものに投資するぐらいの気持ちで買わないと。
いやにしては高いかったっすよ。
高いですよ。今安くなった
いや超安いっすよね。 2,3 万とかでもインターネットぐらいだったら平気できますからね。
ですよね。怖いですよこんなのは。
これあの一応ねビールのポッドキャストですけど、はい、対談してる相手がビールが好きっていうだけのあの情報だけでやってるんで本当ずっとこの話でも全然
い
けますね。
一旦あれじゃないですか、いや今飲んでるビールの話とかってしなくてもいいんですか
後でしましょう
後でしましょうい
やせっかくなんでやりましょうか。今日はあのアンテナアメリカに今来まして、はい、1杯目ちょっと僕からいきますか、インディードブルーイングカンパニーのピスタチオクリームエール飲んでます。
すごい情報量。
もうね飲んだことないしピスタチオだから面白いし、クリームエールも最近手も出してないななんて思って、買ったはいいものの癖が強すぎる。なんかすごいすごい癖ですね。ピスタチオって、
はい、
そうナッツ類の中でも苦手な人って多分いるぐらい結構癖ないですか。
確かにそうですね。
ちょっと癖ありますよね。
はい、1位2位争いますよね。
なんかそれがもうその感じがなんか如実に出てるというか。
いやそれ怖いっすね。
すごいっすよ。
うまそうであり怖そうでありっていう。まずちょっと香りから。いや冗談みたいな冗談みたいなフローラルの香りがいただきます。お浜辺みたいな味しますね。マリブに通ずるものがある。
うんうんうん。
あここまで甘くなりますか。
すごいっすね。
あすごい。
IBU は15です。
いやこれは
ちょっと癖ですね。
いやでもうまいっちゃうまい。
うん。なんだろうピスタチオと合わせるといいんですかね結局。
かもしれませんねやっぱりそのものと。思ったよりなんかあの甘ったるい香りがずっとこの喉に残るというか。すごいですねこれ。香水みたいになっちゃってる。
あなるほどなるほど。
はい。
いいですね。ピスタチオ感とパンの感じ。ブレッド感と、
うん
まあ、クリスプ感があるよって書いてあります。
クリスプ感だけ納得できない僕は。クリスプ感だけちょっとわからなかったけどでも美味しいですね。面白い。
うん
なんかあの変わり種好きな人絶対好きだなっていう。
好きですね、うん、
試してほしいですね。
なるほど。この変わり種感について今ふと思ったことなんですけど、
はい、
最近コーラ輸入とか日本のブルワリーとかも、すごいいろんなビールを出してきてレベルがどんどんどんどん高くなってくるじゃないですか、はい、
ですね。
でその中でいろんな副原料を使って、いろんな味わいのビールを作ってるんですけど、味も平均的にどんどん上がってるし、平均を超えてくる日本のブルワリーとか全然いるんですけど、このピスタチオエール的な変わり種っていうのに最近出会ってなかったなと思って。
確かに。
でこういう例えば今日アンテナアメリカいますけど、
はい、
まあ、大体アメリカのものじゃないですか、AIPA とか、WIPA とか、ヘイジー IPA とかそういうのを、あるんだろうなっていう頭で来るじゃないですか、
そうですよね。
なんで正直これを手に取ったのは今更ながら自分でも驚いてるんですけど、こういう新体験みたいなのってしなくなったなと思って、
それは確かにですね、
どうせなんかうまい IPA あんだろうとか、
そうそうそう、
で IPA からダブルに行って、スタウトで締めようかな、今日5杯ぐらい飲もうかなみたいな、
うんうんうん、
って中にこういうの入ってなかったんですよ。そういえば
そうですよ、ね、
最近
なんかある程度飲み慣れてくるとなんか変わり種に行くっていうのが本当に特殊な体験になっちゃうなっていうのは僕は感じますし、あと単純に少ない変わり種っていうのがって僕はちょっと思ってて、
はいはいはい、
これ相当な変わり種じゃないですか。
変わり種ですね。
なんかあの良くも悪くも誰でも飲めるようなものが増えたなとは僕は思ってます、
ね、そうですね、
はい、
うん、で結構ほら勉強してる人も増えてきてるんで、大体のメーカーの知識と、はい、その味のアベレージの知識っていうのを知ってるじゃないですか、
うんうんうん、
そう、だから、ね、例えばこのアンテナで言うと、
はい、
リビジョンだったら間違いないだろうとかみたいなとこから来ると、
はい、
このインディードってとこももちろんすごくいいんだけど、
いいとこっす。
まさかこれをチョイスはしなかっただろうっていう。
そうですよね。まずそういう感じで来た人は選ばないやつ
です。選ばないやつですよね。
はい、
ちょっとこれは新体験ですね。
はい、よくこんな面白いものを選びましたね。
いやびっくりです。
素晴らしい。
なんかちょっと緊張しちゃったのかな。初 初対面で。
ほぼ初めましてですからね。ほぼ初めましてっていうか初めましての方が近い。
初めましてですね。
ですよね。
はい。さっきカエル博士もあの緊張されてたのか、はい、あのなんかいきなり会った瞬間携帯
スマホをね
落としてで落としたらなんか緊急地震速報みたいなのが
そうそうあの SOS が流れちゃったとバグってあれはだからスマホの方が僕より緊張してた僕はあのこれ言っていいのかわからないですけど、
はい、
やっぱりあの全然喋ったことない人だなと思って、はい、僕酒入れてきてるんですよ。
お、ありがとうございます。
やっぱりあのちょっと入れてこないと、うん、あの舌回んないなと思って、
はい、
恐縮しちゃうなと思ってで本当に軽くですねほろ酔いぐらいに2缶ぐらい入れてきてすみません盛りました。
全然
3缶サバ読みましたね。
逆サバですね。
逆サバですでも2、3缶じゃあのやっぱりこんだけ飲みすぎてると、
うんうんうん、
体が慣れてきちゃうんですよね。
あ、
うん、本当ほろ酔いぐらいでいい感じで会えたのに僕のスマホは緊張してたみたいで緊急 SOS をビューイッとか流れ始めて
すごい音しましたね。ビューイッビューイッつってい
やもう衝撃でした。泣いちゃうかと思った
あんまり聞いたことない音だったんでちょっと怖かったですね
僕も初めて聞きましたよあれでなんかおまわりさんの方に連絡行ってたらどうしようかなと思って。あの
機能でもそういうやつですよね。
そうです
よね。そういう機能ですよね。
なんか後でなんかやった方がいいのかなとか思って。
だって聞いたことないですよあんな音。
ですよね。
本当にほら地震とか、
はい、
ミサイル飛んできたみたいな ああいうレベルの音じゃないですか。なんか全員鳴る音じゃないですか。
全員鳴る。
あれ自分のだって確認しましたもん。鳴ってないなと思って。
みんな鳴るのかなとか思っちゃいました、ね。あんなの
あ、じゃあ遅くなりましたが、今カエル博士が飲んでるビール、
は
い、何でしょう。
これはですね、みんな大好きストーンのやつですね。
イエス、
これなんて読むんだ。ブエナベーザラガー。
あら、
ブエナベーザって
英語感もあんまりないですね。
ないですね。どうやらあのメキシコ感を出したかったみたいで、缶もあのいわゆるメキシカンスカルをあしらってる感じなん
ですね。そうですね。
で、あのおでこのところにちょこっとあのストーンのあのいつものデビル
のね、
あのデーモンがいるんですけど、
はいはいはい、
なんかこれはもうかなりさっぱりしたラガーで、
うん、
原材料にライムと塩が入ってるんですね。
はいはいはいはい。
ちょっと飲んでみます。うん、爽やか。ダントさん飲んでみますか。
いただきます。あ、匂いがもうそもそもかなりフルーツのライム感っていうか、
はい、そうそうなんかありますよね。
うんうんうん。あ、うわすげえ塩。
あ、そう、塩味は結構あるんです。
これビール界のポカリセットといっても過言ではないぐらいの塩味
熱中症対策。
あれ、ここまで塩味のある缶ビール飲んだら初めてかもしれないですね。
かといってゴーゼ的ではないというか、なんか優しい塩味なんですよね。
バーとかに行って、
ええ、
グラスの縁にこう塩ついてる。
あー、ソルティライチみたいな。
ああいう塩感ないですか。
ソルティライチは違えわソルティドッグやああいう塩感あります。なんか薄ら塩分みたいな
今の切っときますか
いや面白いから使ってください、
ね、
ソルティライチも同じ感じなんで
そう、ああいうあれはほら口つけるともう塩じゃないですか、はい、
そうですね、完全に。
でもこれもまさかここまで塩感があるとは思わなかったというか、ポカリセットとかって、ポカリセットとかアクエリアスとかスポーツドリンク、塩を使ってやるスポーツドリンクって、凍らせるじゃないですか、
はい、
凍らせると溶けてく液体ちょろちょろ液体あるじゃないですか、あれやたら濃いんですよ。
あ
ー、である
。
塩感がむちゃくちゃ強くて、普通にただキンキンに冷たいスポーツドリンク飲むと、あんまり感じないしょっぱさっていうのが出るんですよ、
ありますね。
いわゆるアイスボック的な
確かにアイスボック感ある、ね、分かる、
わかります。だから凍らしてどんどんそのね凝縮させていくと濃くなって、そういう本来の原料の味がするみたいなのを、いわゆるこれがそのアイスボックの製法なのかっていうのは、あの正解を知らあのちゃんと知らないからはっきりは言えないけど、多分そういうことですよね。でも凍らして、
その水分の部分だけ凍らしてアルコールの部分を抽出してって感じですもんね、
うんうんうんうん、
あ、そうか、アイスボックだった。
これもね、今飲んでるストーンのこのラガーも凍らせばもっとも
っともっとすごいこと
に、濃い液体になって
偽ゴーゼになるかもしれない。
うん、なるかもしれないですよね。そう、だから逆にそのリキュールとしてなんか使えるぐらい濃くなるんじゃないですか
確かにな
んかでも混ぜるみたいな
うん、そうですね、これのカクテル作れそうっすね。
そうそうそうそうそう。
なんて言いましたっけ名前、 ブエナベーザーカクテル作れるかもしれません。
そうですね、たかだかビール1個で、こういうなんか違うお酒とのなんかミックスしたような話みたいのをできるビールも少ないなと思って、
確かにそうですね。
結構さ、ビールって詳しい人だと、舌もすごい優秀な人だと、あ、このホップの味、あのホップの味が出ててね、いいねとか、ちょっとなんとかさんがあれだねとか、っていうのは結構あるじゃないですか。
ありますね。
でも多分ね、今のは超ど素人の感覚の話で、こう違う方面からこうビールをこう観察できたみたいな感じが今ちょっとしたんで、そういうビールもまたすごいチョイスだったというか、
なんかいいもん選んじゃったなって感じですね、
うん、お互いになんかとんでもないものを一杯目に選んだ感じがしますね。
当たり引きましたね。しかもどっちも変わりだねっていう。
本当っすね。だからじゃあ次何するかって話ですよ。
いや本当ですよ、うん、これは難しい。
定番、
定番
苦み、苦み定番か、まだまあ飲んでる本数も少ないから、まあライトでグッていけるものなのかとか、
逆にもう黒くて重いやついっちゃうとか、
まあ、まあ悪くないっすね。
インペリアルスタウトみたいな、
あ、全然いいですよ。僕一杯目からそれでも大丈夫ですよ。
単純に好きなんですよね。
あ、本当ですか。
単純に好きなんですよね。
じゃあちょっと後で行きましょうよ。
あ、いいっすね。
はい、行きましょう行きましょう。まあ次ですよ
とか言って、まあ見たら変わっちゃうんですけどね、意見がきっと。なんか、あ、こっちの方が飲みたいかもみたいになっちゃうから、やっぱ、
まあでもそれがそのクラフトの面白いところですよね。
そうですね、
選択肢が
本当にそうですよね、
すごく多いから、迷っちゃう、
迷っちゃいますよ、
優柔不断な人だと結構あれじゃないですか。
いや本当にマジで5分10分かかりますからね、選ぶ
かかりますね。
よく仲間とあのアンテナアメリカ横浜の方に行ったりとかするんですけど、はいはいはい、それこそあのジャパニーズフォークメタルのバンドの練習が横浜であったりとかするときに、
はい、
じゃあみんなでアンテナでも行こうかっつって、アンテナ寄ったときに全員決まるまで10分以上かかりますね、やっぱり。
みんな好きなんですね。
そうっすね。 6人バンドなんですけど、はい、6人中4人がかなりクラフトビール好きで、
その話、
はい、
次のビールの時に行きましょう。
そうですね、これちょっとなんか膨らむ気がしてきた。
はい、新しいビール買ってまいりましたが、はい、さっきのビール解説はさておき、
さておき、
バンドのメンバーと、今さっき、スタジオに行った、スタジオ後っすよね。
そうっす、
後っすよね。
あ、いや、前に入ること
も、前の時もある。
そうっすね、そこそこあります。
スタジオに入る、
7割ぐらい
前か後に、はい、まあ、みんなでアンテナとかビール屋に行って、
はい、
何かをまあ飲むっていう、でその時にむちゃくちゃ迷うみたいな話だったんですけど、
はい、
バンドのメンバーも相当ビール好きですよね。
そうですね、相当ビール好き
ですよね、はい、っていうかジャパニーズフォークメタルそのものが、
はい、
結構コンセプトの中にビールってありますよね。
あります、
ありますよね。
酒がめちゃめちゃ強いメッセージなんで、うちは酒を飲もうぜっていうのが多いので、うんうんうん、やっぱり特にみんなが好きなビールっていうのは。
なるほど。みんなビール通すか大体は。
そうですね、ほとんど。
なんかね、前リターの方かな、一回、はい、あのイグドラジェルでお会いしたことがあって。
リターの方、あ、イグドラジェルにいるってことは、
多分ね、ホーニア選手のバラさんとかと飲んでた時だったような気がするんですよね、はい。
ミステリアスプリンセスの小金丸経緯ですか。
かもしれません。
うちではあのベースをやってます彼は。
そうなんですね。
ギタリストとしてあの結構頑張ってる人なんですけど、うちではベーシストです。
それなんでまた、なんでまたっていうのも。
なんでだろう。いや、なんかそもそもこのバンド自体が僕の周りの飲み仲間で、
はい、
いやフォークメタルってなんか日本のバンドいなくねみたいな話から始まって。うんうんうん、え、じゃあさ、一人一曲作ってなんかこのアップロードする遊びしようよみたいな、
はいはいはいはい、
みんな曲作れたので、
うんうん、
でそんな遊びやってたらたまたまなんですけど、ボーカルをやってたものと、
はい、
ギターをやってたものとドラムをやってたものがその中にいると。
はいはいはいはい。
でしかもギターに関しては3人もいる、
うんうんうんうん、
で何もやってこなかったやつも1人いるみたいな別に音楽はやってこないやつも1人いる、うんうん、これ6人でバンドできんじゃねみたいな話になって、であのその先ほど言った小金丸、うちでは五神って名乗ってるんですけど、
はい、
が、いやちょっとバンドで一回やりたいと、
ほう。
で彼自身ギター弾くんですけど、はい、他2人にギターを任せるから、うん、俺ベースやりたいみたいな。
はあ、
なんかそれで始まったっていう感じですね。
自由度が相当高いっていう印象はありますね。
そうですね、
うん、
あの突然ギターやベースが歌う曲とかもありますし、うんうんうん、なんかめちゃくちゃやってますね、うちのバンド。バンドというかもはや何だろう、あれはプロジェクトみたいな感じなのかな、ジャンルでいうと、うんうん、
やってますね。
なるほど。そんな仲間たちなんでやっぱり酒をすぐ飲んじゃう。
ね、そうメタル界隈で、ね、一部はその酒とかバイキングメタルとか、
はい、
あれまずコンセプトがああいうまたでもフォークメタルとかそうじゃないですか、があるバンドってまあ世界的にまあ 何個かねバンドはある中で、ね、
はい、
ジャパニーズフォークメタルって名前がずるいっすよねって確かねその時メンバーさんが言ってたような気がしたんですよね
自分で言っちゃうんだもんな
でもなんか一番なんかしっくりくるというか、
はい、
その音源も聞かせてもらったんですけど、
ありがとうございます。
もうコンセプトがコンセプトだから、
はい、
やっぱりこうビールの場で聞きたいっていうのもあるし、
例えば
ビアフェスとかね、例えばああいうステージで聞きたいっていうのもあるし、ジャパニーズフォークメタルのライブを見に行くのはただのバンドのライブ見に行くっていうよりは、
はい、
なんか飲みに行くぞぐらいの感覚で見に行けたら、
ええ、
おそらくメンバーさんたちも本望なのかなとかね、
そう
ね、思いながら
そうしてほしい、そうしてほしいです本当に。
そういうコンセプトがすごく伝わってくるん で、
ええ、
でしかもみんなが好きってなると、はい、すごく羨ましいですよね携帯としては
そうですね、あの僕もあの本当に恥ずかしながらダチョウさんのやってるバンドっていうのをこれまでちゃんと聞いてこなかったので、
はい、
まあ、聞かせてもらったんですけど、
はい、
とてもじゃないけど酒を飲みながらやってはいけないジャンルだなっていうその緻密であるってバッチリもうエクストリームのデスメタルなんですよね
そうなんですよね
しかも結構デスメタルの中でも複合ジャンルというか、
はい、
ブルデスでありしかしテクニカルでありみたいなでもなんかスラッシュに通ずるあれもあったりとか、はい、これはこんだけ緻密にやってるのはもうダメだってなって酒は、
うんうんうん、
それで羨ましいって言葉が出るのかなっていう他の配信を聞いても思いましたね。
なるほどね、なるほどね見透かされてましたね
あのエンドロのサトツくんとお話してる時もなんかそのようなことをおっしゃってて、ね、あー分かるなと思いましたね。
ジャパニーズフォークメタルに関しては、
はい、
ステージ、まあ、サトツもそうなんだけど、
ええ、
ステージの上で俺ビール好きだぜって言っても絵になるバンドだよね。
そうですねいやもうあのそうですね、うん、なんか もはやコンセプトが
そうなんですよね、うん、なんか多分そこにやっぱ羨ましさを感じるのかもね、
そういうバンドもやられてはいかがですか。
自分でやります。
あ、ちょっとそれは楽しみ、は
い、やります。
やってほしいですね、はい、
もうそうじゃないと我慢ができないとか言っちゃうと、
はい、
今やってるバンドの人たちに誤解されかねないんですけど、
別にそういうことじゃない
それはそういうことじゃないんですよ。
別ですから本当に、はい、
これはですね、この気持ちに関しては、
はい、
ストームオブボイドのジョージさんの回で、ジョージさんがお話ししてくれてることがちょっと通じるところがあるので、その回もぜひね聞いてください、はい、ということで
聞いてみます、
はい、まあ、そんな感じで、まあ、バンドのメンバーの方々と、
はい、
そういうビール的なつながりもあって、
はい、
で何よりももっとその面白いのが、ステージを降りたところでも、
はい、
バンドのメンバーさんと、
はい、
ある場所で、
ええ、
ビール的なつながりがありますよね。横浜の、ね、
はい、ご存知で
横浜の
そうですね、
はい、
あのそうですね、横浜の横浜チアーズというお店で、
はい、ビアバーですね。
はい、ビアバーですね。こっちはあの一応ヨーロピアンビアパブという、うん、ベルギービールドイツビールを中心としたビアバーってことでやってるんですけど、うんうんうん、そこの従業員今、店主含めて5人いるんですけど、5人中3人がジャパニーズフォークメタルですね
すごいっすよね。ライブあったら3人欠員が出るっていう。
いやでもなんか協力的にしてくれていて本当に、うちの店主が、
うんうんうんうん、
いやその時は俺一人でも回すから、
うん、
ライブとかはやってきてくれよって。
うわ、
うちも、うちとしてもそれを宣伝したい、お客さんにも行ってみてほしいって言ってくれてて、だからあざーすって言って俺らも
割と軽めの感じで、
あらっす、すいません、あらっすーって言って
あとチアーズの店主って、
はい、
結構濃いですよね、キャラ。
濃いですね。
キャラと生い立ちと現在進行形でやってることが
もう全部が全部濃いんで。
濃いですよね。
なんかあの濃いんですよね。
今チアーズの店員さんから、
はい、
要はヨーロピアンバーっていう説明を受けた時に、えって思っちゃったんですよ。
あ、そりゃそうですよね。
で、なんなら、はい、僕もほら年間を通してそんなには行かないですけど、まあ、やっぱり行く時はあるんで、
はい、
行った時にやっぱり感じるのは、
はい、
沖縄のビアバーなんじゃないかっていうイメージですよね。
これはしょうがない。そう思われてもしょうがないです。
このお年がね、向こうでもうこの有名なあれでってすごい説明受けて、
あの人言ったんだこれ。
でそれで、はい、あのこの前もあの友達と一緒に行ったりとかして、
はい、
で説明受けて、これ好きなんですよとか、やっぱ
り
そのこれこれこれオーナーこれだよこれこれみたいな。なんでここにあんのこれこれこれこれ。
なる
もうよかった横浜にこれのあってって絶対なるじゃないですか。
実際盛り上がります
でしょ。
えこれ向こうでしか食えないやつやみたいな。
そういう説明受けるじゃないですか。
あのマジで沖縄の中の離島のやつとかを通るんで、あの人なんか宮古島、石垣島、選ぶ島、あと竹富島のつまみが揃ってますね、
はい、
あそこはビールもそう。
だから沖縄ビアバーかなっていう、おすすめされてるものも、うん、はい、オリオンとかの、
はい、
なんか定番ラインナップじゃない、なんか IPA とかもなんか作ってますよね、ボトルとかで。
そうですね、オリオンの多分プレミアムですね。
うん、
多分勧められたのはあの7号って書いて名号とかじゃないかな。
かもしれない、
はい、オリオンが満を持して出したあのプレミアムクラフトと銘打って出した、あれ美味しいですよね。
うん、
なんか
でもあれをじゃあどこで飲めるのかって、はい、横浜中探しても、
ええ、
やっぱ多分ないと思うんですよね。
そうですね、
うん、
一時期あのなんかオリオンが全国展開した時に缶で見つかる店はあったみたいなんですよ。例えば成城石井さんだとかそういうところではあったみたいなんですけど、ボトルであの飲める店っていうのは存在しないらしいですね。
なるほど。
沖縄系の店だったらあるのかな。僕もちょっとそこはしっかりは聞いてないんですけど、うん、そういうマニアックなビールは揃ってますね。
そうですね、確かに。だからいろんな意味で、
はい、
最近のビール的トレンドとはまた違う路線を行った店ですよね。
そうですね、
チアーズって
流行りのやつ入れてねえんだマニアックな、もう昔からの地ビールのなんかみんなが知らなかったやつとか取ってくるんですよ、あの人。
いやでも必要ですよ。
そこがそうですね、横浜チアーズの強みではありますね。
うん、ここでメンバーさんでね働いて、
もともと常連だったんですよ。そのバンド組む前に飲み仲間だった時に、
はいはいはいはい、
よくジャパニーズソボケータルの2人、僕含めて3人と、
はい、
もう一人別の友人がいて、
うんうんうん、
彼とはまあ別のバンドもやってるんですけど、
うん、
なんかその4人でよく飲み歩くっていうのをやってて、
うん、
で横浜とか関内とかの店を飲み歩いてる時に、えここめっちゃいいじゃんっていうので拠点にしてたような感じなんですよ。で僕その時無職だったんですけど、たまたまそしたらなんかこの声をかけてくださって、
はい、
その時の社員の人の一人が、
はい、
であのちょっとそろそろうちで働いてもいいんじゃないみたいに言われて、
うわ、ま
あ、じゃあ俺無職だからちょうどいいっすね
って、なんか夢があるのかないのか
何なのか分かんないですよね。でそれからそこで働き始めて、
うん、
順番にあいつらも入ってきたっていう感じです
ね。いやすごいな、常連ってそうなる運命なんですかね。
そういうことも
ある。まあ、でもその時無職だったからっていうのもやっぱりあるんですかね。
特にでも無職って自分で名乗ったことはないんですけどね、うん、なんか冗談で多分あのうちで働かないみたいに言われて、僕はその時にああちょうど無職なんでちょうどいいっすねみたいな返したから多分こういう展開になったのかなっていうの
は。へえすごいな。
いやありがたいです。
うん、今もう働いてどのぐらいになるんですか。
昨日出勤した時も聞かれたんですけど、
はい、
お客さんに、
はい、
4か5ですね、
年、
はい、
結構ですね。
そうですね、うん、ちょっと自信がないですね20代でやったっていうことだけ覚えてる。
なるほど、
はい、
味噌汁にまたぐ時にはもうチアーズの
店
員として。
そうっす、そういうことですね 記念すべき時間をチアーズで過ごしたっていう。
なるほどなるほど、
はい。
まあ、それでさっき、最初に飲んでたビールとかの説明とかも、はい、割とね詳しいなって感じはすごいしてたのは、実はまあ多分そういう理由がね、あったっていう。
周りが詳しいんで、なんかやっぱ真似して覚えないとみたいなのありますよね。お客さんも店員も詳しいんじゃねと思って。
なるほど。結構マニアックな客とか来ます？
来ますよ。
来ます？
すごいっすよ。もう本当は良くないんですけど、うん、例えばうちの大常連のお客さんとかは、はい、すげえマニアックなビールを持ち込んで、うんうん、その試飲会を始めたりします。
なるほどね。あ、言っていい範囲にしてくださいね。
あ、でもこれは一応うちの店主としては OK にしてて。
あ、なるほどね、はい、いわゆるまあ
誰でもやっていいわけじゃないんだけど、大常連だからできるっていうこと。
あ、なるほどなるほど。
これは個人商店だからっていう、
うんうんうんうんうんうん、
っていうのをやってまして、
プライベートなビア試飲会というか、
はい。でなんならそのことを Facebook で告知することもあるぐらい。
わお、すごいな。そんだけ数ないとできないじゃないですか、ああいう試飲会って。例えば人めちゃめちゃ集まっちゃったら。
そうそうそう、めっちゃ来ちゃったらあれですから
ね。え、1銘柄につき、願わくば2本3本欲しいとこですけど。
そうですよ、
うん、
大体でかいボトルで買ってくるんですよ、みんな、
ね、
750が基本です。嘘でしょとか思
って。そうですね。でもだってあれでも5人揃ったら結構なもんですよ。ちっちゃい。
そう、
も
う
100。
本当にちょっとずつですよね。
そう、例えばそういう会をやるぐらいだから、はい、ちょっとレアだったりとか、度数が高い特別なものだったりとかっていうのも、僕の経験上はね多いと思うんですけど、まあ、それだったらまあ 100ml 200ml ないぐらいでもいいんですけど、例えば日本じゃ絶対手に入んないんだけど、
はい、
いいペールエールうめえのがあるんだよって言われたら、はい、それはパイントで飲みたいですよ。
それはそれは違いますよね。
でしょ。それはもうこんな100とかでさ、はい、とかに香りがとかじゃないじゃないですか。
いいペールエール大きいの飲みたいよ。それはって感じですよね。
グッて飲まないと分かんない味もあるんで、
は
い、
ありますよね。
まあ、そういうとこはまあまあね、いわゆるとこのそのプライベートな、
はい、
ビア界のまあ、デメリットというかね。
そうですね。
主催者が一番多分頭を悩ませてるとこなんで。
あ、でもうちがやっぱりヨーロピアンビアパブであるってことで、うん、そういう方が持ってくるのは大体ベルギービールですね。
なるほど。
濃いベルギービールを熟成したやつとか持ってくるみたいな。
何年もののと、何年前のとかの、
はい、これ飲み比べようぜみたいなの、
はあ、
っていうので持ってくるので、量的にはそれで十分です。
なるほど。使命のマグナムボトルとか持ってきてくれるとありがたいんですけどね。
それなんか持ってきたことある人いるっぽいんですよね。うちにボトル残ったやつよ、なんか僕が入る前にあったみたいで、うん、
見かけた記憶はありますね。
見ました、やっぱり。カウンター の後ろにあるんで、あれ
持ってきてくれればね、多分10人20人は多分対応できるぐらいの。
そうですよね、
うん。しかもあれ別にパイントで飲まなくてもいいんでね。
なんならちょっとでいい。
ちょっとでいい
から。で、強いから。はい。
そうそうそう。だベルギー、そういう国別でやっぱりトレンドだったりとか歴史だとかビールのそういうものがあるんで、僕なんかは昔からアメリカン一筋みたいな飲み方をしてて、
すごい。
でそれでアメリカのビールの味というよりは、
はい、
アメリカのビール文化。
文化、
うん、例えばどういう人たちが飲みに来てて、
ど
ういう人たちがどういう乗り物に乗ってそのバーに来ててとか、そういうところに興味があったんで。
面白い。
いわゆるその味的にはそんなに才能ないんですよ。
ただ数
飲んで比較をして、あれよりこれがうまい、あれよりこれがうまいって言って、それの飲んできたものの地域とスタイルが多分普通の人よりは多いってだけの話なんで。
積み重ねですね。
そう、
経験値だ。
結局、
はい、
要は舌がそんなに強くない分、
はい、
どこにじゃあ注目するとオリジナルなね発言ができるかなと思ったら、結局飲みに来てる人の、知らないですけど、この人いくら稼いでんのかなとか。
あ、要は
人間模様なんですよ。だから大体ビアバーとかに行くちょっとブルジョージーな人って、それなりの例えば格好してたりとか。
そうですね、
あるんですよね。
ありますね。
で例えば現地アメリカだとちょっと違うんですけど、
はい、
例えば東南アジアとかで飲んでると、現地駐在の外国人とかが多いとか。
そうなんですね、
う
ん、
そうじゃないと現地の人払えるような金額じゃなかったりとかするんです。それも国別によって感じることがあったりとかして、でそういう文化的な側面を考えた時にアメリカがやっぱ好きなんですよ。
なるほど、
うん、スポーツとかもそうなんですけど、地元をとにかく応援するじゃないですか。多分ニューヨークに住んでる人が、サンフランシスコのジャイアンツを応援してるってなると多分ぶん殴られますよ。
そうですね、ちょっと
多分ですけ
どね、そういうイメージあります、
イメージはありますよね、はい、でもほら東京に住んでて、
はい、
阪神って言ってる人は別にいるし、
そうですよね、
で阪神の集まりとかあるじゃないですか。
ありますもんね。
だからその日本の地理の規模感がもう全然違うわけですよ、アメリカのあのデカさの。
そっか、
うん、
なるほど。
だから各西のエリア、真ん中のエリア、南のエリア、東のエリア、東南のエリアとかに、いわゆる東京みたいなちょっとしたでかい中心地区があって、はい、でそういういわゆる日本をギュッとまとめたような地理が何個も重なった合衆国
なんです
よね。
そういうことっすね、うん、
だからその地元愛っていうのがどこよりもどの国よりも、要はヨーロッパと比べるとヨーロッパの国なんか多分クソ小さいじゃないですか、
うん、
だから割とその日本的なところ、首都が重要みたいな、でもアメリカだと各地域の、まあ、もちろん首都には固まるんだけど、はい、やっぱり地元のものが好きだったりとか、地元の野球、サッカー、スポーツ大好き、地元のビール大好き、
そっか、州ごとに国みたいな感じですもんね。
そうそうそうっていうのがあるんで、そういう文化の中でビールってじゃあどういう成り立ちしてんのかなっていうのを調べたら、
面白い、
もう地元でむちゃくちゃ流行ってて、もう売り切れ続出、欲しかったら俺の州に来いみたいなのがすごく多くて、
まあ、そういう感じなんですね。
もちろんほらブルワーがそう思ってるかどうかは知らないけど、
本来は
事実そうなっちゃってて、地元消費がすごすぎて
現実的にも
そうで、ちょっと遠くに住んでる人たちが指くわえて、あのビール欲しいんだけどなかなか手に入んねえんだよねみたいな、でそこでちょっと頭のおかしいやつが、はい、じゃあトレードしてやるよとか、
なるほど
ってなって、その地元のむちゃくちゃいいビール、その地元のむちゃくちゃいいビールをこうバッてトレードしたりとか、
うわ
ー
面白い、
うん、っていう文化がちょっとすごく好きで、
うん、
うん、まあちょっと、うん、毎度言ってるちょっとローカル的な話なんですけど、
いやめっちゃおもろいですよ、う
ん、そのローカル意識っていうのがやっぱりいいんで、多分横浜なんかは日本の中でも特にローカル意識の強い県というか市なのかなとも思ってはいるんですよね。
それはちょっとありますよね、
うん、だって絶対さ横浜住んでても、あの神奈川県ですって言わないじゃないですか、住んでるとこ
横浜って言いますね。
そう、そういうとこっすよね。
神奈川県民その癖ありますからね。
そう、なんかちょっとすいませんね、何の話からこの話になったか全然思い出せないんだけど、
いやでもめちゃめちゃいい話してますよ今。
本当ですか。
はい、
うん、もう僕のお箱の話なんです
ごいっすわ。
まあでもそういうことですよね、まあ、それで、あの、まあ、重複しちゃうけどさっきも言ったけど、はい、またアメリカじゃないビールとは全然関係ないんであろう地域に足を運んでも、ビールって多分メタルと一緒で、どこの国にもいるわけじゃないですか。
そうですね、
プレイヤーが、
はい、
メタルプレイヤー、ビール飲みプレイヤーがいるわけじゃないですか。
そう、
絶対いるじゃん、
もう全世界におる。
そういうやつらがどういう考えのもと、はい、どういうビールをいくら払ってどこで飲んでんのかっていうのを調べるのが好きで、海外行きたいんですよ。
あーなるほどな、これメタルと一緒だこれ。
そうそうそうそう、
本当にその前々から通ずるものがあるなって思ってたんですよね、はい、メタルとビールって、
はい、だ
からこうやって言葉にされると、うんうんうん、確かにその文化とかその人種だとか歴史だとか、
はい、
そういうなんかこのなんていうんですかね、土着的なものとすごい近いものにあるんですよね、
うんうんうんうん、
メタルもビールも、なんか分かりますね、だから相性いいんだ、
うん、と思ってますね。でもなんかこういう話って、
はい、
メタル興味ない人に話してもなんかうんって感じはすんのかなとはまあ思ってて、まあそれが普通だと思うんですけど、でもメタルが好き、ビールが好きな人だったら多分、
はい、
まあ少なからずなるほどって思ってもらえるようなシチュエーションだと思うんですよ。
そう、理解できますよね、
だと思うんですよ、
はい、
そう、そこでバチッと来た時に、
はい、
あ、ビールに 1000円払おうみたいな。
そうそうそう、なります。逆にビール好きな人も、へえ、メタルライブ行ってみようみたいな。
そうそうそうそうそう。
なんかこの相互作用があるんじゃないかなっていうのは感じますよね。うん、
そこにあの未来があると今は一応思ってるんで。
はい。
うん、
あるはずですよ。
あってほしいですね。
あってほしいですね。
うん、
作りましょう。
作りましょう。未来を。未来を作っていくんですね。
そうですよ。ビールとメタルの未来を。
うん。
平和だな、それって。
平和なんですよね。でも本当にもう冗談抜きで、
はい、
もちろんビールを作ってる人ってのはもうビール飲みからすればもう大スターですよ。正義ですよ。大スターです。
もうロックスターですよ。
ロックスターなわけじゃないですか。
はい。
うん。でも例えばほら我々音楽やってますけど、
ええ、
見に来てくれるお客さんがただ好きで見に来てくれるだけの状況だけではないと思うんですよね。例えばお客さんの中には、ええ、我々がやってる音楽を例えば批評をして、世に広めてくれる人もいるじゃないですか。
そうですね、う
ん、でお客さんがライブを進めて、お客さん捨てでお客さんが来てくれるっていうのは絶対あるじゃないですか。
ありますね。
だからもちろんこうステージの上の人っていうのはスターなんだけど、
はい、
そうじゃないところ、要は本当にそういうシーンが好きで、信じて勉強して研究してくれてる人たちの存在っていうのもやっぱりすごく大きいというか、
そうめちゃめちゃでかいですよね、う
ん、CD のレビューとかしてくれる人なんか特にそうじゃないですか。
そうですよね、うん、本当に
自分のバンドの CD のレビューなんか自分でやりたくない。ねえ、100点でつけても恥ずかしいです。
もう恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。自分で100点なんてつけられないよ。そうですよね、うん、
だからそういうシーン全体として、
はい、
もちろんねプレイヤーっていうのは、はい、リスナーの人とは全く違う位置にはいるんだけど、
ええ、
同じシーンをこう動かしていくっていう意味では、
ええ、
どっちも重要。
その通りですね、
うんうん、そう、お客さんは例えばライブ見に来るためにお金払ってくれてるけど、例えばうちらも楽器を買うためにお金払ったりとか、まあその、ね、そのライブを企画するために例えばライブハウスにお金払うとか、そういうのもあるわけじゃないですか。
はい、
だから全てがやっぱ重要なわけですよ。
そうですよね、経済、うん、回ってますからね。
そう、だから何が言いたいかというと、
はい、
ビール業界の発展のためには、ただビールを飲んでるだけでももちろん意味はある、しビール、いろんなビールを飲んで、はい、これが美味しい、これがまずいっていうのも、ビール業界の発展にはすごく重要なこと、だからなんとなくそこにビールがあって、飲み行こうぜ、とりあえずビールねみたいなのだけの感覚じゃなくて、あそこの誰が作ってるビールなんだよみたいな知識とかも入れる人は入れるでしょう、うん、
いますね。
で入れなくてもいろんなものを飲めば、はい、あ、これこういうスタイルって言うんですね、へーとかぐらいでもいいけど、それをちゃんと飲んでますよって別に SNS で発信しなくてもいいけど、その人の日常の一つとしてね、
はい、
ビールってものがその一人の人間の日常に入ってくれば、それこそ本当に文化としてね。
そうですね、うん、本当に
結構ビール飲んでる人たちって、まだ例えばいわゆるクラフトビールっていうものが、文化としてに今日本で成り立ってるのかって言われると、
うん、
流行ってるっていう人はいっぱいいるじゃないですか。
そうですね。
でもその先を見るぐらい、
ええ、
お金使ったり飲んだりしてる人からすると、
はい、
いやーちょっとまだまだじゃないのって思う人も
そうそうそうそうい
るじゃないですか。
はい、
うん、でもやっぱりどんな状況であれ、ビールにお金を払って、そのものを飲んで楽しむ。アルコールだけ摂取したいんだったらね、うん、ストロングゼロ飲めばいいんだけど
最強ですから。
そう、そうじゃないとこでビール飲んでんだったら、まあ僕は大手嫌いですけど、大手も含め、マイクロ含め、モヨクラフト含め、全部含め、その人がそのシーンのね、工場にこう人や買ってるんだよってい う、
そう、みんながヒーローなんですよ。
そう、
本当に
それはもう作ってる人も飲む人もあんまり関係ない部分かなとは
思うんですよね。ちょっと語っちゃいましたけど、いやもうこれすごい重要なメッセージじゃないですか。
うん、
なんかみんなで回してんだよっていうのをなんか今一度なんか認識すれば、なんかやっぱり買う時に、いやちょっと俺最近飲みすぎからどうしようかなっていう時に、
うん、
でも俺は この世界を救うんだってビールを買うあの大義名分になるという。
そうですね、
皆さんそういうことですよ、うん、
そう、1000円払いましょう。
そうですよ、
うん、
1000円払いましょういいビールにはそれだけの価値があります。
うん、
本当に
そうですね。でもさ、ビールにほら1000円かけるとか、はい、まあ、まあ現実的な話すると、はい、なかなか理解できない人の方が多分人口的には多いと思うんだけど。
多いですね、これ間違いない、
うん、ビールに限らないんだけど、
ええ、
例えば、分かりやすいところで言うと、
ええ、
例えば芸人を目指してる人が、
ええ、
あえて身の丈に合わないような、
はい、
家賃の家に住むとか、
うんうんうんうん、
みたいなことってなんか聞いたことありません？
ありますね、
うん、だからその自分の生活に例えば1杯 500ml ぐらいのものを飲むのに、はい、1000円出せる人ってもう相当生活レベル高い人だと思ってるんですよ、まずは。
まずそうです
ね。ですよね、
はい、
でもそうじゃない人もやっぱり楽しんでもらいたいから、もちろん情報としてもっと安いのがあるよとか、安くてもうまいのあるよってのは言いたいけど、やっぱり味を求めてくると、あこれうまいなあれうまいなって調べると、まだ日本で買える手に入るものでうまいのを探求していくと、やっぱり1000円超えたりとかっていうのがするじゃないですか。
うん、そうですね。
でもあえてそこで、まあ例えば大学卒業新入社員手取り20万とか、多分1000円なんか多分払えたもんじゃないとは
本当ですよ
思うけど、
あ
えてそこで払い続けても面白いのかな、要はそのこうもっとなんとかしてそこの美味しいものを食べられるように飲めるようにしなきゃとかね、
そう努力になります
ね、なるのかなとも、ね、ちょっと思ったりはして。
それちょっとありますね。
でも前例はないんですけど
でもあの言ってることはすごいわかります、
うんうんうん、
それがあの例えば自分の人生をより良くする指標になるんじゃないかなっていう多分あのアイデアだったと思うんですけど、
はい、
僕それよりもっと軽いものを感じていて、
うんうんうん、
あのまあ500円1000円するビールなんて普通その酒飲みだったら、そんなの発泡酒でいいじゃんとか、ストロングゼロでいいじゃんってなるんですけど、普段お酒飲まない層とか、
うん、
他に金かかる趣味は持ってないけどなんとなく働いてる人って若い人でも結構多いんですよね。
最近だと特に多いかもね。
多いですよね、うん、そういう人にこそ、僕はクラフトビールを勧めたい
な。なるほど。
こんないい値段払って、うん、ゆっくり酒を飲んでだんだんだんだん酔っ払ってる感覚って多分彼らあんまりお酒飲みませんから彼ら彼女らは、
うんうんうんう
ん、その時にあこういう楽しみ方もあるんだっていう初めての酒がクラフトビールだったら、
うんうん
うん、そんな素晴らしいことないなって僕は思っていて。
そうですね。
で結構あの進めてます、
うんうんうん、
酒飲まない人にこそゆっくり飲むと楽しいんだよ。
なるほどなるほど。
そうするとやっぱりあのそういう人が、
うん、
そうかあのとりあえずビールっていう文化は私と違って俺と違ってなんかこのいいビールをゆっくり飲むっていうのを手に入れられるんですよ。で実際あの僕が勧めたわけじゃないんですけどなんかそうなった友人がいまして、
はい、
ビールがずっと好きじゃなくてそのとりあえずビールが嫌いだったんだけどなんか黒ビールだったら飲めるなって気がついた人がいて、彼は今クラフトビールにハマってっていう感じで、なんかガーって飲むもんじゃなくてゆっくり飲むものとして、しかもワインや日本酒ではないビールっていう身近なのにクラフトビール身近なのに少し遠いじゃないですか、なんかその感じを楽しめるものとして僕はもっといろんなところにアプローチできるんじゃないかなっていうのは常に思ってますね。
あんまり他のジャンルでないような気もするんですよね。
そうですよね、なんか、
まあ、説明はちょっと難しいんだけど、
難しいけど、うん、価格帯がなんか、なんか近いというか、なんて言えばいいんでしょうね、こういう時ね、
うん、難しい。飲んじゃうから、
はい、
後に残るもんじゃないじゃないですか、消費物じゃないですか。
そうですよね。
だけどじゃあそれを食べ物に置き換えても、まあ、グルメな人もめちゃくちゃいるけど、なんかそれよりももっと違う楽しさというか、まあもちろん多分酔っ払ってるとかねそういうレベルの話でもあるし、一つのものとしていろんな楽しみ方ができる、
はい、
例えば丼マニアとかがいたとしても
丼マニア
牛丼親子丼
そいつすげえな、
ね、焼き鳥丼みたいな、そういうのいろんな店もあっても、はい、ビールの方が楽しいと思うんですよ。
そうですね、うん、液体だから。
液体、そうっすね。液体だから、
液体だから。
でもそっか、ちょっと今言ってて思ったんですけど、
はい、
1日にそんな例えば牛丼ご飯食ったりとか無理ですもんね。
ゲー出ちゃいますよ。
それこそ液体だからですよ、ね、
液体だからっす、うん、ビールならご飯はいけますよ、
うん、
5、10、15
とか。
それはもうもうちょっと中ですよ、それは。もうあるの中ですよ。うん、そんな飲まれるんですか、ダチョさんは。
うん、飲むときは。
気違いや。
気違いです。まあでも飲んで、飲んで10ぐらいですね。
そう、飲んで10ぐらいですね。
うん、でもやっぱりほら、例えば1日で、まあ、飲む人だったら10とかね、それ以上飲む人もいるけど、10違うものを飲めば、10違う価値観があるわけじゃないですか。
広がっちゃうんですよね、世界が。
もちろんほら1をね、1のものを10杯15杯飲むのも時として楽しいけど、
それもいい、また、
う
ん、
そう、それもいいんだ
けど、極めになるから、うん、
いいですよね。せっかくこんなに種類あるんだったら、
はい、
せっかく1日時間があるんだったら、ゆっくりでもいいから、まあ3でもいいし5でもいいけど、違うものを飲んで、こんだけ違うんだなみたいなものを感じながら飲んでれば、まあいい週末になるんじゃないかなとはね。
いや本当にそうですね。なんならもう2杯とかでもいいんですよね。
あ、そうですね。
全然違うビールなのに、ビールっていうジャンルの中の全然違う2杯飲んだ時に、なんか広がる世界ってめっちゃあって、それを例えばあの今インターネット簡単にできる時代じゃないですか、
はい、さっき戻りましたけど、はい、いい感じで戻りましたね。
簡単に検索できるんですよ、そのビール。まずその会社とか、はい、そのブランドとかもいいですし、なんかそのスタイル、ビアスタイルについて調べると意外な発見ってめっちゃあるはずなんですよ。なんかそうするとあの横にも広がるし縦にも広がるっていう、
はい、
自分の知識を一つ増やすことができるっていうのがめちゃめちゃあるんで、なんかそれ、例えばそうですね、もう知識欲がある人は絶対好き、ビールは。
そうですね、
っていうのは絶対言いたいですね。
そうですね、
インターネットと相性いいっすよ。メタルとインターネットとビールは相性いい。
そうかも。
知識欲を満たしてくれるものなんですよね、この3つって。
ビアギーク、ネットギーク。
そうっす、もう、うん。いや、我々としては申し子みたいなとこありますよね。
そうっすね。そっか、あんま考えたことなかったっすね。
そうそう、物が多くてその歴史もあって、しかし意外とあの近づきやすいものであるっていう。
なるほどなるほど、
これちょっとあると思うんですよね。
確かに確かに。で、はい、ちょっとね、カエル博士とはちょっと初対面ではあったんですけど、
はい、
思いのほか、インターネットとか、そのまあインターネットですよ、趣味とかその共通点とか好きなものがちょっとね、想像以上に、なんか分かり合いそうな、
なんかちょっと馬が合いそうだなっていうのを感じましたね。
これ本当にね、あの多分 今でも相当切ってるんで、相当切ってるんだけど、3時間4時間平気で多分くったらね話できるような感じだったのはちょっと分かったんで、
これ配信だったら怖いですよね。
いやあれもでもちょっとそれはそれでやりたいですね。
そうです
ね。なんかいろいろね、なんかちょっとスピンオフとかでちょっと考えてるんで、うん、もう飲みながら人間4時間垂れ流しとかね、そういうのも全然
あ、おもろい、それは。
そうそうそう、考えてはいるんで、とりあえずはこのぶった切ったバージョンで、
はい、
ちゃんとあのちゃんと話せる部分だけを抜粋した、時間内で、ここでちょっと一旦締めさせてもらいたいと思いますけど。
お疲れ様です。
でということで、はい、本日のゲストは、ジャパニーズフォークメタル&もろもろやっております、
はい、
カエル博士でございました。
ありがとうございます、カエル博士でした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、またいろいろ聞かせてください。
はい、
ありがとうございます。